恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書20章19節から
23節です。ヨハネによる福音書20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。アーメン。
では中盤に挟まっております、じゃあホーリーシティを賛美いたします。
主は復活してくださいました。その復活の主に心を込めて拍手したいと思います。ありがとうございます。
イエス様は死に勝利しました。ひとたび死にましたけれども、でもその死を打ち破り、墓を破り、悪魔サタンを打ち破って勝利の復活を遂げました。そのイエス様はあの時生き返っただけでなく、今もずっと生きて、今この2人また3人以上のキリストの名のもとに集まるこの集いにイエス様おられます。生きておられます。復活されました。イースターを祝うこの時、私たちはこの復活の死を本当に覚えて再び拍手したいと思います。イエス様が復活された日の朝、真っ先にイエス様に対面できたその恵みに預かれたのは、イエス様を慕い求める女性たちでした。この女性たち、イエス様が十字架につけられるために、十字架をイエス様が背負ってゴルゴダの丘へと向かう途中、もう女たちは泣いてついていきました。女たちはローマ兵に、お前もイエスの仲間かと言って捕らえられる価値のすらないほど、そういうつまらない者たち、弟子たちはもうみんな逃げて、イエス様なんか知りませんって言って逃げて閉じこもっていたんですけども、でも女たちはイエス様についてきました。その女たちに、この女たちは復活の朝、安息日を挟んでおりましたので、安息日は何も働くことはできません。ですから女たちはその安息日をしっかりと守って、安息日が明けた翌朝、早朝早く、日がもうまだ明けかけていない頃に起き出して香油を整えて、その香油を整えたのはイエス様の遺体に、死んだ体に防腐措置をするために塗るために香油を持ち寄って、そして復活の朝イエス様の墓に行ったんですけれども、でも行く途中ですね、道々に、あのそういえば大きな石どうしましょうか、私たちの力じゃどうても動かせないわ、またあのローマの封印どうしましょうか、もうローマの封印、それを勝手に破る者がいたら死刑に処せられる、そういう制度的な固めもまたあったわけですね。そしてそのローマの封印だけでなく、ローマ兵が万兵として見張りをしている、それどうしましょうか、道々話していたことでしょう。でも行ってみると、彼女たちの心配事はもう一切無用、もうそんな、岩どうしよう、力がない、制度的なそのローマの封印、それも、見つかりによって打ち破られていたんですね。あの大きな石は転がされておりました。大地が動いて、もう見つかりがそれを脇に転がしていたんですね。ローマ兵死人のようになって横たわっていました。主の栄光の見つかりを見た途端、ローマ兵、屈強な戦士たちはもう死人のようになって転がるしかないんです。彼女たちは行ってみたらもう本当にびっくりでしたね。彼女たちの心配事を取り除けられていて、ああじゃあやっと私たちの願い望み通り、イエス様の遺体に香油を塗れるじゃないんですよ。イエス様そもそも墓の中いない、復活されたんです、生きているんです。彼女たちはその復活の主に、対面する恵みに預かれました。本当に主を慕い求める魂たちのところに主は現れてくださるんです。この女たちもう力がなくても、でもあの石どうしましょうか、そういう小さい心配事をしながら言っても、主は彼女たちの願いを叶える以上の復活の命を持って現れてくださったんです。主はですね、主を慕い求める魂たちのところに来てくださいます。弟子たち、本当に彼ら筆頭の弟子であるはずのペテロはイエス様なんか知らないって言って3度も告白して、でそれで、裏切ったかのように見えたんですけども、でも弟子たちはですね、このイエス・キリストの名のもとに集まる集いの中に集っておりました。
本当に弱いながらでも一ところに集まっていったんです。カメムシ冬眠するときはなんか部屋の、本当に隅に縮こまって一ところに集まって冬を越しているんですけども、そんな縮こまってもうイエス様を知らないって言ってしまったような弟子たちのところに、その主イエスキリストの名のもとに集う2人また3人のところに、イエス様は、ね、いかにもう固く扉を閉ざして怯えて、もう外界と その出入りを閉ざしているような中でも、それでもイエス様の名のもとに集うところに、イエス様はその扉の固い封印の中に心を閉ざしていても、イエス様の中に、イエス様の死体を求める魂の中に入ってきて、シャローム、平和があなた方にあるようにと言ってくださるんです。ここでですね、聖書はギリシャ語で書かれておりますので、原文ではエイレーネという言葉、平安があなた方にあるように、これ挨拶言葉です。ヘブライ語でシャロームという言葉、皆さんよく聞きますね。平和がありますようにという挨拶の言葉、なんですけども、でこの、ギリシャ語のエイレーネという言葉、これはですねヘブライ語のシャロムと全く同じ使われ方、全く同じ挨拶として、使われております。使徒パウロがですね、主にギリシャ語圏の国々に、行って福音を伝えるときによくパウロ、平和が、ね、恵みと平和があなた方にありますようにってよく手紙の書き出しに、また手紙の終わりに書いてありますね。シタパウンはこのエイレーネという平和があなた方にあるように、その言葉を頻繁に使いました。でこのエイレーネというパウロが挨拶でよく使う言葉、確かに霊的な平和、肉体的な平和、神様との和解、そういう意味も使っているんですけども、でも究極的なシャロームがね、すなわちイエス様の救いが完全なものとしてあなた方の上にありますようにという、そのヘブライ語のシャロムの言葉も意味も含めてパウロはよく使っておりました。このシャロムという言葉、エイレーネという言葉、これ確かに挨拶言葉ではあるんですけども、でも実に広い意味があるんですね。ヘブライ人がシャロムという時には平和、和解、それだけでなくもっといろんな願い、いろんな意味を込めてユダヤ人たちは用いております。確かにシャロームは平和の意味の挨拶言葉ですけども、平和であれ、安息であれ、そしてそればかりでなく繁栄が豊かにありますように、何についての繁栄か、経済的なお金の面での繁栄もそうです。また命の繁栄、埋めよ増えよ地に満ちよという、子宝がたくさん生まれますようにという、そういう繁栄もあります。また健康の面においても健やかであるように、そういう意味での繁栄もあります。もう全ての面において知恵においても学業の面においても繁栄がありますように、地位の名誉の面においても社会的な面においても繁栄があるように、ですからもう本当に全ての面において満ち足りますように、充足しますように、満足しますように、このような願いが込められておりますし、また繁栄の面だけでなく守り、あらゆる悪から、あらゆる災い、あらゆる事件事故などから守られますようにという、その守りの願いも込められております。またそればかりでなく勝利、敵に対して勝利、悪魔サタンに対して勝利、悪霊のそういう諸々の悪しき技に対する勝利があなた方にありますように、この意味がシャロームの中に込められているんです。エイレーネという言葉の中に込められている。イエス様が真っ先に弟子たちの中に心、また扉を固く閉ざしている中に入ってきて、手と脇腹を示されて、そして平安があなた方にあるように、シャロームがあなた方にあるように、イエス様が真っ先にかけられた言葉が本当にこの願いだったんですね。あなた方弟子たち、平和であるように、健やかであるように、経済や子宝がたくさんありますように、満足しますように、
災いから守られ、悪魔サタンから守られますように、真っ先にシャロームと、イエス様はこの声かけを弟子たちにしてくださったんですね。主がその眼差しでもって弟子たちにシャロームを言われたとき、弟子たちは喜びました。このシャロームという平和を願う言葉、これですね、祭司たちがもう 何千年にわたってイスラエルの民を祝福した言葉でもありました。皆さんよく聞く、主があなたを祝福し、あなたを守られますように。民数記の6章ですね、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を、この平安がシャロームです、あなたにシャロームを与えられますように。この祝福の言葉、3つの祝福があるんですけども、その祝福についてはまた後ほど見たいんですが、この第3番目の主が御顔をあなたに向け、あなたにシャロームを与えられますように、この主が御顔をあなたに向けますようにという、その眼差しを向けて指示してくださいますように、この向けるという言葉の中に指示するとか応援する、今ちょうど横浜では市議会議員選挙が行われているんですけど、そういう選挙において有権者たちが支持する、この人を立候補者を応援します、この人を推薦します、この人を支持します、そういう意味が主がですから、天と地を作られた主が皆さんを推薦し応援し、そういう思いを持って主があなた方を御顔を向けてシャロームを与えてくださいますようにという祝福の言葉が、この祭司の祝福があるですね。あらゆる面において、シャロームがある。シャロームとは、勝利があり、また健やかさがあり、繁栄があり、満ち足りて知恵に満たされて、災いからも守られ、悪魔サタンに勝利しますようにという、この祝福をイエス様は弟子たちに真っ先に声かけしてくださったんです。イエス様は皆さんに全ての目においてシャロームでありますように祝福を声かけておられます。主はこのシャロームを皆さんに与えるばかりでなく、イエス様はもう一度二次説明するとイエス様はもう一度から言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。アメン。イエス様はですね、息も吹きかけて聖霊を受けなさいと言われます。イエス様、全ての目によってシャロームであるようにと言われたばかりでなく、使わされるものとして任命をしたんですね。父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。イエス様はね、皆さんを働き人として使わしますと任命をしてくださり、その証人として息を吹きかけてくださるんです。聖霊は私たちが御国を受けたことの証人であられ、保証であられます。イエス様は保証として息を吹きかけるですね、聖霊を受けようと、今聖霊の働きはもう使徒の時代で終わってしまったと言っている人たちがいるんですけど、とんでもないんですよ。聖霊は皆さんの一人一人にも吹き込まれています。事実、皆さんがイエスを主とすること、イエスを主と、誰も聖霊によるのでなければイエスを主としません、書いてありますね。皆さんがイエスを主としていること自体がもう聖霊を受けているということの皆さん証拠なんです。聖霊は今も働かれて、いぶかれて、そして主を慕い求める人たちのところに、慕い求める魂たちのところに現れて、キリストご自身を明かしされます。そしてキリストが確かに生きておられるということを、もろもろの、皆さん不思議なこと、あ、本当にイエス様生きてるんだな、感じたこと、あるでしょう。あ、本当にこういうこのことを求めたら、トントン拍子にこのことがなった、あ、
イエス様が今御言葉、特にこの御言葉が気になる、今、あ、そういえばあのことをしてしまった、このことをイエス様喜んでおられないんだな、改めて欲しいんだな、ね、そういう促し、御言葉による促し、あるいは環境状況がなんか操作されているかのように、皆さんに都合いいように、ね、操作されているかのように、本当に不思議な導き、聖霊の促しによるんです。イエス様生きてるんです。確かに生きて働かれて、皆さん一人一人に聖霊の息吹を持って、キリストを皆さんご自身、皆さん自身に明かしし、また皆さんを通して世の人々に、いえ、キリストご自身を明かしするために皆さん用いられるということもまたあります。聖霊の息吹、これが皆さんに吹き込まれるんです。聖霊の息吹が吹き込まれるとき、このシャロームの祝福が皆さんに、ね、入ります。平安であること、安息すること、経済子宝の面において満ち足りること、あるいは全ての面において安息すること、この全ての面においてシャロームであるというこの祝福が、復活の主が皆さんの中に入ってきて皆さんに息吹いてくださるんです。神の息吹、主の息、これも創世記の初めの方から出てきますね。人がまだ作られていなかった時、神である主は人を、土の塵を形作りました。ヤッツァというヘブライ語が使われています。これ粘土をこねてフォーミングする、形作るという、そういう意味がヤッツァなんですけども、神様は土の塵で人の形を、ね、粘土をこねるように御手の中でこねて、御手の中で形作られた、それが人です。人は確かに塵に過ぎませんが、しかしそれでも主の御手の中でこねられて作られました。そればかりでなく、主のこのっていう息吹、これがその花に吹き込まれると人は生き物となった、人は神の似姿となった。人に対して主は梅を冬を地に満ちようの祝福を与えられ、ね、祝福、もう創世記の一章からすでに主は梅を冬を地に満ちようという祝福を与えられました。そしてその花に息を吹き込まれて、神に似たものとして地を支配せよ、神の似姿として支配しなさい、世の作られた獣たち、地のもの、空を飛ぶもの、海を動くもの、それら全てを支配しなさいと、神の似姿として、確かに人は地に過ぎないんですけど、でも神に似たものとされました。なぜ、息が吹き込まれたからです。主の息吹、これは主の霊です。主の霊が息吹かれたから、だから、人は塵に過ぎなくても、それでも神に似たものとされたんです。主の息吹、預言者エゼキルは主の息吹に預言して言いました。息を四方から吹いてこい、この枯れた骨骨、もう干からびた骨、それに吹きかけて、そして生きたものとなれ。すると神の息吹が吹いてきて、その干からびた骨たちは非常な大軍団、大軍団、英語の先生ではアーミーと訳されております。軍団となって、本当に死んで干からびてしまったような骨でさえ神に有用な軍団となることができるんです。息吹が吹いてきたら、この弟子たち、イエス様なんか知らないって言って、でそれで一ところに集まって、もう本当にカメムシが冬眠するように一ところにブルブル震えてたところに、イエス様が入ってきて、シャローノと言われ、息を吹きかけられましたところ、この弟子たちどうなりましたか。使徒の働き見ますと、もう死をも恐れない使徒となりましたね。使徒、アポストロスというギリシャ語、これ遠征艦隊、遠征艦隊、遠くの国を、ね、勝ち取っている、そういう弟子たちはもうローマに行き、また地中海各地に行き、エチオピアに行き、もう本当に遠征艦隊になりましたね。アポストロス、使徒という言葉、そういう全権大使という言葉もありますし、遠征艦隊、戦艦、潜在もなして遠くの国は攻め取る、死と呪いにはびこっているその各地に 命の艦隊が進みゆき、命で満たす、死にとらわれてきた人々を命に解放する、勝利する、そのような使徒に、弟子たちは、イエス様の復活の息吹、吹き込まれて、分断とされたんですね。神の子とされて、神のに似たものとされる。ですから、この復活の息吹、聖霊の息、これとても重要です。アポロという、ね、有名な、主を伝える人がエペソに入った時、エペソでは12人ぐらいの人たちしかいなくて、アポロからはヨハネのバプテスマしか受けませんでしたってパウロに言ったところ、パウロがいやイエス・キリストの名によって聖霊を受けなさいと聖霊を受けたところ、エペソの教会がもう本当に立って、エペソでいろんな不思議なことが起こって、魔術にもういろんな書物を持っていて、魔術していた人たちが悔い改めて、また多くの祭司たちも悔い改めて、そして本当に力を得ました。ですから聖霊、これ聖霊はもう今の時代では働いていないなんて言ってる教会はもうどんどん廃れていって、人たちが増えない、弟子たち増えないんですけども、でも聖霊をがイエス・キリストにあってもう今も働かれているのだと、そういうふうに皆さんは本当に告白するべきです。今もまだイエス様は働いて生きて働いておられます。こうして弟子たちは本当にこの復活の息吹に触れられて、いぶかれて、もう揺るがない信仰が与えられて、本当に各地へとどんどん行きました。この使徒ペテロ、いぶかれる前はイエス様を知らないって3度も告白してしまいましたけど、このペテロどういう死に方したか、ローマ、あの主の弟子たちが、主の生徒たちが捕らえられているローマに行って、そこで彼らを力づけて、ペテロ自身も自分はイエス様の前にイエス様と同じ死に方なんかできない、十字架ではなく逆さ十字架にしてほしいと言って、そしてそう言ってもう死をも恐れない使徒として死んでいきました。勝利者となったんです。勝利者とは何でしょうか。なんか力づくで迫害するものをねじ伏せたり、あるいは弁論で敵を打ち負かしたり、そういう勝利者を私たちは連想しがちですけども、でも勝利者とは何でしょうか。ローマ人の手紙の8章の終わりの方を見ますと、どんな剣の中にあっても、迫害上の中にあっても、圧倒的な勝利者となり、ローマ8章にありますね。ローマ8章の31節からお読みします。ローマ人への手紙の8章の31節から。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たち、すべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか。苦しみですか。迫害ですか。飢えですか。裸ですか。危険ですか。剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。
アーメン。
私はこう確信しています。 死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
アーメン。
アーメン。ステパノという最初の殉教者、本当に彼を憎む人たち、ユダヤ人たちは本当歯ぎしりして彼を憎みました。でもステパノ、もう何十人何百人という群衆に囲まれても決して動じることなく、むしろ彼らのために取りなしました。なぜ彼ステパノはスパノを愛してくださる主イエス様が、天の御座について彼らのために取りなしておられる様を見たからです。イエス様に目をじっと注いでいたから、だから、ステパノを、勝利者なんですね。なんで群衆たちを激しいしたか、悔しかったからです。ステパノの方が、もう余裕で勝利者だったから、彼を取り巻く何十人何百人、ステパノのその平安、ステパノの顔の輝き取り去ることができなかったです。確かに周りの群衆たち、ステパノの命を奪いました、ステパノを石の投げて心臓を止めることができたんですけど、でもステパノの心臓は止められても、ステパノのその愛されるお方を止めることはできなかったんです。ステパノの平安を止めることはできなかったんです。なぜ彼は勝利者、誰も世の何者もステパノから引き離すことはできない、キリスト、このお方にあってステパノは勝利しており、ステパノは彼を見つめていたからです。皆さん、ですから勝利者となるためのコツ、力をつけること、トレーニングすることではないです。イエス様を見つめることです。
アーメン。
この復活の主が皆さんの、うちに入ってきてくださる、そのためにはイエス様を主体求めること、イエス様をじっと求めること、するならば復活の主が皆さんの中に入ってきてくださり、そして皆さんにシャロームと、あらゆる面で平安あれ、あらゆる面で健やかであれ、勝利者であれ、繁栄者であれ、そう息を吹きかけてくださり、そして皆さん自身が復活の主の証人として、遠征艦隊として、使徒として任命を受けて、世に対しサタンに対して大胆に戦いを仕掛け、命の勝利者としての分取り者として皆さんを召し出すために、主は皆さんに息を吹きかけてくださいます。この復活の主を祝うこのイースターのこの時、本当にイエス様に出会う皆さん出会いますよ。皆さん、イエス様に出会いたいでしょうか。
アーメン。
アーメン。やるならば主を下に求めましょう。来てくださいと、マラナタと言いましょう。そしてイエス様が皆さんの中に入ってきてくださって、皆さんに決して揺るがされることのない平和を与えてくださり、そして大胆に世に出て行き、この人たちのように死を命で飲み込み、皆さん自身の死を命で飲み込むばかりでなく、皆さんを使わされた先々で死を命で飲み込んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
ア
ーメン。
では祈ります。
はい、ではそれぞれ復活の死を覚えて祈りましょう。主に出会いたいんですと、死は私の地に入ってきてください、固く閉ざしている中にでも入ってきてくださり、あなたのシャローム、あなたの平安を与えて、あなたの働き人として任命するために息を吹きかけてください。今それぞれイエス様に向かって祈る時を持ちたいと思います。
アーメン。
どうかこの
母として求める集いたちがまさか与えて平和であり健やかでありますように、死を命で飲み込ますように、そして使わされて行く先々において死を命で飲み込む死を使徒であります。死はあなたが引っ越し一人一人のうちにしっかりと入ってきてください。幸いであり健やかでありますように、命が満ち溢れますように、死は世において経済において健康において健やかで繁栄していきますように、運で増えて珍味していきますように、ご感動しっかりとさせてください。感謝し感謝します。またさてに圧倒的に勝利させてください。死を通じて飲み込んでいきますように、死を復活の命をしっかりと練り込んでください。死をあらゆる非道にあらゆる死を信じておりします。ハレルヤ、あなたの御名を感謝いたします。復活の主イエス様のそのダイナミックなパワーが一人一人の上に息吹かれますように、主よ、耳を心を固く閉ざしている者の中に入ってきてくださり、イエス様がシャロームと言ってくださり、平安があれと勝利者であれと病が打ち砕かれよと、邪魔する悪魔サタンが打ち砕かれよと、そして本当に経済においても命においても繁栄されますように、知恵で満たされますように、あらゆる悪から、あらゆる災いから、あらゆる誘惑から守られますようにと、あらゆるそうしたものに勝利者でありますようにと、復活の死の息吹が一人一人にシャロームと言ってイエス様が入ってきてくださいますように、そして使わされた使徒としての息吹を吹き込まれますように、いかに枯れた骨のようであっても、いかにイエス様を知らないと裏切ったようなものであっても、それでもイエス様、あなたを主体求める集いの中に息を吹き込まれて、勝利者として、働き人として、使徒として、全権大使として、血を命で飲み込んでいく勝利者としての歩みを、一人一人のうちに息吹いてくださいますように、主イエス・キリストの名前によって、祝福してお祈りいたします。
アーメン。